表紙、あなたと議会を結ぶ、三原市議会だより、令和5年、2023、8月1日、ボリューム73、写真提供、寮を求めて三景園へ、聖政健一さん、写真説明、三景園の三段の滝の水が勢いよく滝壺へ流れ落ちています。滝の周囲はところどころに光の差した青もみじが枝を伸ばしています。写真説明終わり。市議会だよりはデジタルウェブブックで閲覧できます。QR コードが表記してあります。表紙を飾る写真を募集しています。表紙終わり。金剛の目次。主な内容。新議長、副議長の紹介ほか、2ページから。補正予算特別委員会、4ページ。市政を問う、11人の議員が一般質問。5ページから、常任委員会報告、11ページ、高校生との意見交換会、13ページ、議決結果、賛否結果の一覧、14ページ、政務活動費の報告、15ページ、輝く三原の中高生、16ページ、目次終わり。3回臨時会。第3回臨時会、5月10日11日は、議長、副議長選挙や常任委員会の選任など議会体制を整えたほか、議案1件の審査及び1件の専決処分の報告を受けました。新議長、副議長の紹介。議長、岡本淳章。三原市、ぬた東町本一。三原市議会議員、5期目、73歳、旧三原市議会議員、3期。主な経歴。副議長、予算特別委員会委員長。決算特別委員会委員長。福祉文教委員会委員長、議会運営委員会委員長、平成30年7月豪雨災害調査特別委員会第三小委員会委員長、副議長、岡富夫、三原市区議長江木、三原市議会議員3期目、70歳、主な経歴、厚生文教委員会委員長、補正予算特別委員会委員長、予算特別委員会委員長、総務財務委員会副委員長、議会運営委員会副委員長、常任委員会、総務財務委員会委員長、高原真一、副委員長、正田洋一、委員、岡田直樹、中迫雄三、杉谷達治、伊藤勝也、正平智春、二岡範之、厚生文教委員会、委員長、隅田誠、副委員長、村上舞、委員、住広豊、宮垣秀政、小玉恵三、新本明、中重信夫、寺田元子、経済建設委員会委員長、田中博樹、副委員長、徳重正時、委員、木村久人、萩由美子、岡富夫、末則明、梅本秀明、文野辰巳、 議会運営委員会委員長正田洋一、副委員長伊藤克也、委員隅田誠、田中弘樹、杉谷達治、小玉慶三、徳重正時、中重信夫。議会広報校長委員会、広報部会、部会長、小玉慶三。委員、村上舞、岡田直樹、角広豊、中迫雄三、木村久人、宮垣秀政、正田洋一、徳重正時、伊藤克也、新本明、寺田素子。校長部会、部会長、中重信夫。委員、隅田誠、高原真一、田中弘樹、杉谷達治、萩由美子、正平智春、末則明、梅本秀明、文野辰巳、二の岡紀之。補正予算特別委員会、令和5年度三原市一般会計等補正予算審議のため設置。委員長、萩由美子。副委員長、岡田直樹。委員、村上舞、隅広豊、中迫雄三、隅田誠、高原真一、木村久人、田中弘樹、杉谷達治、宮垣秀政、正田洋一、小玉慶三、岡富雄、徳重正時、伊藤克也、正平智春、新本明、末則明、中重信夫、梅本秀明、文野辰巳、寺田素子、二の岡紀之。議長会表彰。永年にわたり、地方自治の発展と振興に貢献した功績により、次の方々が表彰を受けました。全国市議会議長会、特別表彰。議員歴40年以上、二の岡紀之議員。特別表彰、議員歴20年以上、末則明議員。一般表彰、議員歴10年以上、伊藤克也議員、徳重正時議員、岡富雄議員。中国市議会議長会、議員特別表彰、議員歴40年以上、二の岡紀之議員。議員特別表彰、議員歴36年以上、寺田素子議員。議員特別表彰、議員歴32年以上、文野辰巳議員。議員特別表彰、議員歴28年以上、梅本秀明議員、岡本淳章議員。議員特別表彰、議員歴24年以上、中重信夫議員。議員特別表彰、議員歴20年以上、末則明議員。正副議長普通表彰、正副議長3年以上、末則明議員。第4回定例会の概要。6月定例会は、6月13日から27日までの15日間で開催し、AI カメラの増設や各種データを活用する仕組みの整備促進、原油価格、物価高騰の影響を受けている市民や事業者への支援など、総額12億9215万円を増額する一般会計補正予算第3号その他19議案等を審議しました。補正予算特別委員会。 義53一般会計補正予算第3号主な内容 AI カメラの増設及び各種データを活用する仕組みの整備促進1600万円を追加原油価格物価高騰の影響を受けている市民や事業者への支援4億500万円を追加新型コロナワクチン接種の秋開始接種及び関連経費5億350万円を追加西部共同調理場の空調設備改修費2850万円を追加田の浦認定子ども園開設費用2億810万円を追加主な質疑の内容自転車用ヘルメット購入費補助事業問い補助対象は7月1日以降に購入したものとなっているが遡っての補助はできないか2000円の根拠を問う答えこの施策は普及促進及び購入の動機づけに重点を置き実施する訴求するには期間設定が難しい限られた予算の中でより多くの市民が利用できるよう他市の状況も踏まえこの金額に設定した今後は状況を見ながら制度の継続や見直しも含め検討する AI カメラを活用した町の活性化安全推進事業問い AI カメラを活用した滞留人口等の属性データはどのように活用しているのか答え株式会社まちづくり三原を実施主体としてイベント時の集客や滞留人口性別年代等のデータを分析している今後は創業支援や空き店舗対策事業に活用していきたい問い AI カメラの画像は個人情報保護法に抵触する恐れはないのか答え現在運用しているカメラには動画を保存する機能はなく撮影した映像からデータを収集しているもので個人情報保護法のガイドライン QA でも示されているように個人情報には当たらないと認識しているがカメラの設置目的を表示するなどの対応を行いたい一方、新たに設置するカメラでは、動画を保存した上でデータ分析する方針のため、個人情報に関する覚書を事業者と取り交わすなど、データの適切な管理に努めたい。スポーツクラブ活動体制整備事業。問い、部活指導について、平日は教職員、休日は地域指導者となった場合、生徒への負担はないか問う。答え、昨年1校で実施した。教職員と地域指導者の指導にギャップが生じないよう、事前にしっかり協議して進める。義54、ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算、第1号。主な内容。加入申し込みがあったので、通信線の幹線を延長する経費410万円を追加採決両議案とも全員一致で原案通り可決した
5年6月定例会一般質問市政を問う定例会では6月15日16日に一般質問が行われ11人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目程度に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。三原市議会会議録検索三原市議会 YouTube QR コードが表記してあります。 会議録公表は議会終了後、おおむね3ヶ月を要しますので、ご了承ください。各議員の QR コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。各議員の QR コードが表記してあります。正田洋一、本郷産業廃棄物最終処分場で発生した問題について、空き家等対策に対する取り組みについて、市街地に放置されたゴミの対応について、本郷産業廃棄物最終処分場で発生した問題について、問い、懸念した事態が起こってしまった。産業廃棄物処分場の排水口から悪臭のする水が流れ始めた。当施設建設当初から三原市民、竹原市民が不安を持ち、市や県に懸念、不備と思われる箇所の指摘、水源保全条例等の制定をお願いしてきた。しかし、最悪の状況を迎えてしまった。悪臭のする水の水質検査を求める。また、水源保全条例制定について、問題提起からかなり時間が経過したが、なぜ前に進まないのか。答え、悪臭のする水については、住民から連絡があり、現地確認し、県に情報提供を行った。本市は、施設内の検査はできないが、周辺の公共水域の検査を検討する。施設内は事業者が検査を実施し、ホームページで公表しているが、適正な施設運営の実施に向けた県の取り組みを要望し、市民の不安解消に努める。水源保全条例については、他法令との整合性等、慎重に検討を継続している状況である。問い、水質検査について、施設内は市ではなく県の範疇だとの答弁だが、施設内は強く県に要望していただきたい。重大な危機であることを認識すべきだ。本市でできる周辺水域の検査については、検討中との答弁だが、実施という回答を求める。水源保全条例は、過去の答弁の繰り返しは困る。時期を明言すべきだ。答え、本市で行う公共水域の水質検査については、今後実施に向けて具体的に検討する。水源保全条例については、今年度中には方向性を決定したいと考えている。問い、条例について初めて時期を明言したが遅い。この問題を住民の問題として解決するという目線で取り組んでいない。県を免罪符にしないでほしい。当事者意識に立つべきだ。見解を求める。答え、住民の皆さんの状況を決して見て見ぬふりをしているわけではないが、結果的にそのような状況はあるかもしれない。引き続き住民の皆さんの声を真摯に受け止め、対応を継続する。朝平智春、小学校の指導内容について、学校給食の完全無償化について、小学校教員が児童に暴言。問い、小学生の保護者から6年生の児童の訴えを聞いた。ある授業時間にトイレに行きたい旨を教員に伝えたところ、その教員はトイレに行きたい理由は何かと言ったそうだ。児童が返事に困っていたら、出たらいけないので行ってこいと言ったものの、児童が教室に帰った後、理由を言わせるために一人残したという。トイレに行きたいと申し出た児童に、その理由を問うという指導方法があるのか。また、昨年の秋頃、同じ教員の授業中に、教員が児童に質問するため、指名をしたところ、答えられず、しばらくして泣き出したということだった。小学校の授業の指導で、 泣き出すまで立たせるということがあるのか。答え、児童が授業中にトイレに行きたいと申し出たことに対して、教諭は休憩時間中にトイレを済ませておくよう理解させるつもりだったが、適切さを欠いた発言になった。児童が安心して学校に通えるよう取り組ませているところである。校内における報告、連絡、相談の徹底を図り、速やかに教育委員会に報告するよう再度指導していく。問い、休憩時間中にトイレは済ませておくよう理解をさせるつもりだったという思いは、この場面では全く児童に伝わらない。しかも、トイレに行くのに他に目的、理由があるのか。これは教員としてあるまじき発言だ。教育委員会は教員の言い分をここで答弁をするだけで済ませるのか。これはパワハラであり、教員によるいじめではないか。答え、いじめやパワハラというつもりはなかったが、適切な理解をさせられなかった。適切さを欠いた指導だったことを認識している。問い、この児童は教員の発言でトラウマになっている。答え、この教員が言いたかったことは伝わっていないと認識している。児童の心情に立った人格を尊重した指導をすべきである。また、そのようなことを教員個々隅々まで行き渡らせられなかった教育委員会の責任は重く受け止めている。住広豊、本市のウクライナ終戦や核兵器廃絶に向けた取り組みについて、新型コロナワクチンの安全性について、ウクライナ終戦と核兵器廃絶に向けた取り組み、問い、5月、被爆地広島で G7 サミットが開催されたが、終戦や核兵器廃絶に向けた提案はなく、軍備拡大確認の場となってしまった。兵器販売のために終戦を望まないアメリカを説得し、ウクライナが NATO に加盟できれば、ロシアは無血で撤退し、核兵器も使えない体制を構築できる。本市が参加する平和首長会議を通じて、世界8000都市に呼びかけ、各国にアメリカを説得するよう協力を要請すべきではないか。答え、本市はこれまでも平和首長会議を通じて核兵器廃絶に取り組んできた。ウクライナの NATO 加盟を促す行動を率先し、他都市に協力を要請することは、当会議の一体性を損なうことも危惧されるため、今後も当会議を基軸とし、加盟都市と連携して引き続き世界の恒久平和の実現を目指す。新型コロナワクチン接種は中止すべきではないか。問い、私の周りでは新型コロナワクチンを接種後、重篤な体調不良や病気となる人が増えている。EU やイギリス、イスラエル、アメリカ等の政府機関は、ワクチン接種者の免疫力の低下、感染率と重症化率の増加や、死亡、身体障害、重度のアレルギー、心筋炎、血栓症、流産など、多くの重篤な健康被害を発表している。新型コロナが軽症化し、感染予防どころか、感染拡大や重症化を促す結果となっている現在、市民の命と健康を守るため、mRNA ワクチンは中止すべきではないか。また、接種市民の健康調査と健康回復のための広報をすべきではないか。答え、労働省は新型コロナに対してワクチン接種は有効であると発表しており、免疫力の低下はないことも公表されている。今後も国の方針に基づき、ワクチン接種を継続実施するとともに、重篤な副反応には注意をしていく。 また、ネット等で配信される新型コロナに関する情報発信の中には、不正確なものもあることから、国の情報を確認し、市として正しい情報を市民に伝えていく。田中博樹。市内での企業風土づくりを。小学生、中学生、高校生への起業家教育を。市内での企業風土づくりを。問い。残念ながら、新たな雇用を期待していた産業団地への進出企業がゼロになった。企業誘致が難しいなら、市内で企業意識を高め、新規に事業を生み出す取り組みをすべきだ。本市の企業、城下町風土を変えるには、市内外から地域課題を解決するビジネスプランを募集して、コンテストを開催し、多様な人材が集まる起業しやすい街へ変革していくことが必要であるが、見解を問う。答え。現在、スタートアップ、創出シティカレッジにおいて、起業に必要な基礎知識の習得や、起業経験者や専門家の実践的な講座による事業構想の実現化の取り組みをしている。しかし、参加者が定員10名に達しないなど課題はあり、市内での企業風土づくりは今以上に必要であると認識している。現在実施のシティカレッジの周知方法の見直しに加え、若年層の企業マインド醸成を図り、起業しやすい街、三原に取り組んでいく。小学生、中学生、高校生への起業家教育を。問い、政府は地域の課題解決や雇用創出を担った起業家を育てるため、早くから挑戦心を養い、他者と共同しながら新しい価値を創造する力を、小学校の段階から育成すべきとしている。今年度、少数の小学生を対象に2000万円をかける、子どもお仕事チャレンジ。事業の目指す目的は何か？答え、仕事、職業に関する学びや体験の場を提供し、仕事などへの興味、関心の拡大と、将来について考えるきっかけづくり、次世代の人材育成を図ることを目的に、仕事体験講座やイベント、映像コーナー設置などを行う。問い、室内での講座やイベントではなく、市内にどんな仕事があるのか、現地に行って肌で感じる学習が必要ではないのか。また、政府の目指す起業家育成とのズレを感じる。高額の投資をして本当に有益なものになると考えているのか。答え、子どもたちが様々な仕事や職業について考え、体験する機会の提供は、子どもたちの将来の夢を育み、可能性を広げるとともに、三原の将来の発展につながるものと考えている。由美子。子どもの権利を守るための取り組みについて。子ども、子育てについて。市が発注する公共工事について。子どもの権利を守る取り組みについて。問い1。令和5年4月1日から子ども基本法が施行された。この法律は常に子どもの最善の利益を第一に考え、子どもに関する取り組みや政策を我が国社会の真ん中に据えて進めていくことを目的としている。本市も子ども計画を策定してはどうか。答え、国は子ども大綱を今年秋に決定する予定としており、本市も令和5年度から6年度に策定予定の第3期子ども・子育て支援事業計画を内包した一体の子ども計画を策定する。そこには子どもや子育て当事者の意見を反映する。問い2。本市が子育ちに正面から向き合い、 支援していくため、またその意思表明を周知するために子どもの権利条例を定めてはどうか問う。答え、今後条例制定の必要性も含め研究していく。子ども・子育てについて。問い、子ども未来戦略方針が決定された。その中には目指す将来像の一つに、身近な場所でサポートを受けながら子どもを育てられるとある。そこで2点問う。問い1、子ども誰でも通園制度について、早期に実施できるよう事前準備を始めておくべきではないか。答え、早期実施できるよう各施設と連携しながら体制を整備する。問い2、育児支援ヘルパー等の訪問による家事、育児、相談支援について支援の欲しい家庭が利用できる形にしてはどうか。制度を広く周知してはどうか。答え、家事、育児、相談支援にはファミリーサポートセンター事業、家事支援事業、産後ケア事業のほか、ホットハートやシルバー人材センター等でも実施されている。子育ての相談支援窓口であるすくすくを中心に、子育てに不安や負担を抱えている家庭に対し、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、適切に支援につながるよう取り組みを進める。子育て世代だけでなく、身近な周囲の方々にも周知を図り、相談支援につないでいく。
村上舞、公園管理について、詐欺島ロードレースについて、スーパー閉店による買い物難民について、公園管理について、問い、2022年11月、福山市の公園沿いの水路で転落死亡事故が起こった。このことに対し、1. 本市の公園維持管理について問う。答え、本市でも管理するすべての公園の点検を行い、危険性がある箇所はないと確認している。その他、樹木管理、遊具管理については、定期点検を実施し、必要に応じて修繕や更新等を行っている。今後も利用者の安全確保のため、自治会等と協力しながら、適切な施設管理に努めていく。問い2、インクルーシブ公園の計画、方針について問う。答え、公園施設の更新の際、地域の要望も取り入れ、トイレや園路のバリアフリー化等を行っている。今後はインクルーシブ遊具導入の検討も行い、誰もが利用しやすい公園の整備に努めていく。スーパー閉店による買い物難民について、問い、沼田東のスーパーの閉店に伴い、1. スーパーの誘致について問う。答え、スーパー撤退後は周辺住民の買い物の利便性が低下することから、営業再開を求める声があると認識しているが、市場調査や証券分析、物件所有者との合意等、事業者の経営判断を経て実現するものであり、市が出店を誘導することは難しいものと考えている。問い2、買い物支援について問う。答え、移動スーパーは高齢者の買い物難民にとって役立つサービスになっている。本市の現状は、4企業が参入し、計12台の移動販売車で、市内各所を毎週
1回から4回巡回し、沼田東町も全域カバーできている。補助金については、自ら進出してきた業態であり、現時点での補助金導入は考えていない。移動販売や宅配などの情報をまとめた食の資源マップを社会福祉協議会とともに作成し、引き続き情報提供に取り組んでいく。写真、移動販売者の一例。写真終わり。のりゆき、高規格道路福山本郷道路の未整備区間の取り組みについて、新教育庁に聞く。福山本郷道路の整備について、問い、福山本郷道路の未整備区間の取り組みの現状と今後の計画について問う。答え、三原バイパス新倉町ランプから本郷インターチェンジまでの未整備区間は現在ルートの決定もされていない。令和2年度から早期事業着手に向け繰り返し国や県に要望してきており、昨年12月には国土交通大臣に直接面会し要望した。これを受け、本年2月に国、県、市で構成する未整備区間の勉強会が設置され、整備の方向性を検討している。今後は地域からより一層の声を届けていくため、行政、議会、経済団体で構成する規制同盟会を設立し、国や県への要望活動を積極的に行う。児童・生徒の心の健康について。問い。最近心が病んでいる児童・生徒数が年々増加傾向にある。引きこもり、不登校、自分の居場所を見出せないでいる。子供たちは心身ともに健やかに育ってほしい。心が健康であってほしいと願っているが、新教育庁の考えを聞く。答え。子供たちを取り巻く社会環境や生活環境は急激に変化しており、コロナ禍もあり、生活習慣の乱れ、いじめや不登校など、根深い問題が顕在化している。このような中、本市の教育理念である、志を抱き、その実現に向けて考え、行動できる未来の作り手の育成に向けて、児童、生徒や保護者に、本市の学校で学んでよかった、本市の学校へ通わせてよかったと感じていただくため、児童、生徒の安全、そして健康が最も大切であると考えている。とりわけ、児童、生徒が体だけでなく、心も健康であることが大前提であり、教師と児童・生徒の望ましい人間関係を基盤として、様々な教育活動を展開することが必要である。また、児童・生徒一人一人の心を育て、それぞれの人格のより良き発達を目指すとともに、将来、社会において自己実現ができるよう、指導、援助することも必要であると捉えている。今後も引き続き本市教育の発展に尽力していく。佐々木秀政、子育て支援のさらなる充実強化について、高齢者・障害者支援のさらなる充実強化について、 保育料を無償化してはどうか。問い、満3歳未満の第2子以降の保育料無償化について、1、子育て世代には保育料の負担は大きい。どれくらいの財源が必要か。答え、3歳未満で第2子の保育料を無償化した場合、新たに必要となる財源は年間6000万円程度の試算になる。問い2、兵庫県明石市は2人目以降は完全無料である。大きな財政支出になるが、本市の子育て世代への大きな支援になり、保育料を無償化してはどうか問う。答え、無償化の実施は市独自の制度創設となることから、財源の確保と合わせた検討が必要となる。保育料負担軽減による経済的支援は、安心して子育てができる環境づくりには必要な施策と考えており、他市の状況を見ながら検討していきたい。高齢者・障害者支援の充実強化について、問い、施設での虐待対策について、虐待防止研修会はどのような内容で実施しているか問う。答え、毎年施設従事者に対して行う研修では、どのような行為が虐待にあたるのか、虐待に気づいたときは躊躇なく通報すること、通報は法的に保護されることなどの内容を伝えている。引き続き、高齢者及び障害者支援に関わる専門職に対し、法の取り組みを継続し、虐待の未然防止に取り組んでいく。問い、高齢者・障害者の災害時避難について、互助・共助が難しい地域はどのようにしていくか問う。答え、避難時の支援者経路を掲載した個別避難計画の策定を進めている。計画は、自主防災組織や町内会等と連携して作成するが、それが難しい場合は、本人や福祉専門職の支援によって作成できる。本市では、優先度の高い地域に居住する方の計画作成を進めており、地域の実情に合わせ、必要に応じて福祉専門職の協力を求めていく。問い、高齢者・障害者の見守り支援について問う。答え、市民誰もが地域とつながりを持つ中で生活を継続するための地域福祉ネットワーク構築を目指しており、今後、三原市社会福祉協議会や関係団体と連携し、ネットワークの強化に取り組んでいく。田元子、本郷産業廃棄物最終処分場をめぐる問題について、国民健康保険の検討以下について、高齢者や障害者が安心して住める行政サービスをについて、本郷産廃最終処分場をめぐる問題、問い、昨年9月から搬入されている産廃物の展開検査について、事業者は全社の積載物を展開して確認すると答えていたが、実施していないのではないか。本市の現状把握と今後の対応を問う。また、水源保全条例の取り組み状況はどうか。答え、法律では、県の職員による立ち入り検査ができるとされており、県の取り組みを要望していく。条例制定については、本市の水源を守ることに主眼を置いて、慎重に検討を進めている。問い、美味しく飲めていた山水から 異臭がし、汚されていると住民が突きつけている以上、直ちに県の対応を求めるべきではないか。条例は産廃処分場の建設をターゲットとし、水源保護地域の指定、事業者は市長と協議、同意を得る。同意なく設置してはならない。この3点を明確に盛り込むべきでは。答え、実際に異臭事案が生じており、県に取り組みを強く要望する。条例の対象を産廃処分場に絞ることについては、現行法令との整合性など課題がある。今年度中には条例制定に向けた大きな方向性を決定していきたい。意見。市への事前協議とともに了解を得る内容の条例でこそ機能する。肝に銘じて取り組んでほしい。高齢者や障害者が安心して住めるサービスを。問い。高齢者や障害のある人が安心して暮らすため、1、粗大ゴミの個別収集を。答え。可燃大型ゴミの個別収集は市民ニーズがあり検討している。問い2、タクシー料金へ市の助成制度を。答え、6月から重度障害者へのタクシー料金助成の申し込みが始まったので、実施状況も確認しながら、助成制度の範囲拡大について研究したい。問い3、バス停への上屋やベンチの設置補助を。答え、上屋やベンチのあるバス停留所は少なく、他市の状況を調査し、利便性の向上へ検討する。問い4、以前実施していた寝具洗濯乾燥消毒サービスの復活をすべきではないか。答え、寝具洗濯乾燥サービスは、業者の撤退や利用者が少ないため廃止したが、ニーズを把握する中で優先順位も踏まえ検討したい。
福重正時。有害鳥獣駆除対策事業について、地産地消の推進及び6次産業化推進事業について、有害鳥獣駆除対策事業について、問い、前年度の捕獲実績は、答え、イノシシ1165頭、シカ301頭、ヌートリア153頭など、計1753頭。問い、事業従事者に対する短視報奨金、国庫補助の概要は、答え、短視報奨金は、本市が任命した43名の捕獲班を対象に、イノシシ、シカの5000円や、ヌートリアの2000円などで、総額770万6000円。一方、一般猟友会員も対象とする国庫補助は、罠による捕獲者に5250円、止め差しを行う捕獲班員に1750円の総額805万2000円で、支給対象は延べ2047人、実人数92人。問い、土木整備課考案の通報システムを改良し、報奨金を含む各種申請に水平展開できないか。答え、捕獲者にはデジタル化への対応が難しい高齢者が多いが、申請者、職員、双方の負担軽減にもつながるため、今年度から県が行うデジタル申請の試験運用などを参考に前向きに検討したい。問い、 集落全体で取り組むモデル園の実績は？答え。昨年度末までに16地区で取り組んだ結果、平成26年度に2000万円を超えていた被害額を、昨年度は1045万円に半減できた。地産地消と6次産業化について。問い。学校給食への地場産農産物使用の促進について、昨年度の実績と目標未達成の要因は？答え。昨年度の実績は約 41%。通年保存が可能な米と違い、野菜は保存が効かない上、天候や病気の影響を受けやすい。規格と量が学校給食に対応できないため、これ以上の使用率向上は困難。問い。米粉用米の栽培面積の今年度の目標値106ヘクタールと現状値にある31.5ヘクタールもの差異の要因は？答え。主食用米より価格の低い米粉用米は国の交付金を活用して所得を確保しており、販売先との契約栽培が義務付けられている。生産者よりも販売先の意向に左右されることがその要因と考える。問い。作付け面積拡大のために取り組んだ内容は？答え。昨年8月、販売先への支援を通じた米粉用米の流通量の拡大を国に提案した。岡田直樹。各種選挙の投票率向上に向けた取り組みについて。投票率向上に向けた取り組みについて。問い。令和5年4月の県議会議員選挙への取り組み結果について問う。答え。従前から行っている取り組みとして、広報誌、公式 LINE、FM 三原などを通じた投票への呼びかけや若年層に向けた取り組みとして、模擬投票を通じた投票所での投票の仕方のほか、卒業後に転出した場合に生じる不在者投票制度を加えた内容で、高等学校への出前講座を行った。また、昨年に引き続き、商業施設であるイオン三原店へ期日前投票所を開設し、全体の投票率は 3.56% 下がったものの、期日前投票所での投票者数は1061人増加した。今後の選挙啓発については、各種選挙の特徴を考慮し、工夫を凝らしてその取り組みに努めていく。また、商業施設への期日前投票所の設置についても、継続した開設、運営ができるよう、相手方との連携に努めていく。問い。共通投票所の設置について問う。答え。共通投票所の設置については、課題の一つであった衆議院の区割りの問題も解消され、働き方に対する考え方や、デジタル化の急速な進歩と取り巻く環境も著しく変わってきているが、現時点で二重投票防止の十分な措置を講じるための選挙システムが稼働できるネットワークの構築、セキュリティ対策の課題がある。当日投票所の設置数が減少すれば、二重投票防止措置の負担軽減につながる可能性はあるが、投票所の削減については、投票機会の確保という点から、地域との調整を要し、慎重な検討を行う必要がある。また、一方で当日投票所においては、投票管理者、投票立ち会い人の選任に苦慮しており、事務従事職員についても、マンパワーの減退化という課題も抱えている。まだまだ困難な課題をいくつか抱えているが、法改正、デジタル化の技術発展へ注視するとともに、先進地の事例を参考にするなどして、 要件が整った際には、速やかに共通投票所が設置できるよう、引き続き調査研究していく。公認委員会報告。6月定例会付託議案審査の主なものを報告します。公務財務委員会。QR コードが表記してあります。議56号。三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について。概要。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同等の5類に変更されたことに伴い、現在支給している特殊勤務手当を廃止するもの。主な質疑。問い。感染症法上の位置づけが5類に変更されたものの、感染力そのものが低下したわけではなく、これまでと同様の感染対策をしながら、救急搬送等の業務を行っている現状であるが、特殊勤務手当を廃止することが妥当なのか、また、再拡大した場合も、当該手当を廃止するという考えに変わりはないか。答え、当該手当は、令和2年に新型コロナウイルス感染症が全国で急拡大し、ワクチンも未開発であった当時において、コロナ疑いの患者に接する業務は、著しく危険を伴うものとして、国に準じて規定された。その後、ウイルスの変異やワクチンの開発等により、重症度が低下し、感染法上の位置づけが2類から5類に変更されたことにより、著しい危険を伴うものではなくなったとして、国が新型コロナにかかる防疫作業手当を廃止したことを受け、本市も国に準じて廃止するものである。今後、感染の再拡大等により、国や他市町においても、再び手当が導入されるような状況となれば、本市としても速やかに対応したい。また、当該手当を規定するまでに時間を要するようなことがあれば、前回の規定時と同様、遡って適用することも検討したい。議59号。三原西消防署造成工事請負契約の締結について。概要。三原西消防署の造成工事の契約を締結するもの。主な質疑。問い。入札のあった業者のうち、2社が同額で入札している理由をどのように推察しているか。答え。最低制限価格の元となる基準価格は、公表している予定価格から一定の計算を経て算出できるものである。また、入札参加業者の積算技術が高くなっていることもあり、入札金額が同額になることはあり得る。問い。業者の積算能力が向上していることを考えると、今後入札制度の見直しを検討する必要があるのではないか。答え。事前に最低制限価格の情報が漏れることを防ぐため、基準価格に対してランダムに1000分の1から1000分の5の係数を乗じて、最低制限価格を決めるというこの方式が、全国的にも導入されてきた経緯がある。現在の入札制度には様々な課題があることは承知しており、引き続きそのあり方について研究していきたい。採決。採決の結果、議55号は全員一致で原案通り可決した。写真。三原西消防署イメージ。写真終わり。厚生文教委員会。QR コードが表記してあります。議62号。すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例制定について。概要。 すべての市民が差別のない安心して暮らせる街の実現を目指し、人権を尊重する街づくりにおける市の基本理念等の必要な事項を定めた条例を新たに制定するもの。主な質疑。問い。人権尊重の理解を深めてもらうために、市民や事業者に対して、どのように情報を発信するのか。答え。講演会の実施、パンフレットの作成及び配布、広報誌や FM ラジオなどの広報活動で広く周知していきたい。問い。人権講演会等への参加を促す取り組みは。答え。YouTube による配信や会議をオンラインで開催すると、デジタルを活用した取り組みも含め、内容を再検討し、参加しやすい環境づくりに努めたい。65号、三原市手話言語条例制定。概要、手話が言語であることの認識に基づき、聴覚の有無によって分け隔てられることなく、誰もが安心して暮らせる社会を実現するために、市の基本理念等の必要な事項を定めた条例を新たに制定するもの。
主な質疑。
問い。条例を制定することで、どのような効果が期待できるのか。答え。制定を機に、手話が言語であることの理解を促進し、手話に気軽に触れる機会を増やすなど、手話言語を使いやすい環境を整えるための施策に取り組んでいきたい。問い。手話通訳者の配置を拡充するための条件を整えていく必要があるのではないか。答え。毎年、手話方針員養成講座を実施している。さらに高度な技術や知識を必要とする手話通訳者の資格取得の支援も検討したい。
採決。採決の結果、議第61号、ほか5件は、全員一致で原案通り可決した。
行政説明案件。仕事体験提供事業、子どもお仕事チャレンジ。概要。小学3年生から6年生を対象に、体験を通じて楽しみの提供や、将来に向けて視野を広げるきっかけづくり、子どもの成長の支援を行う事業。主な質疑。問い。申し込みが多くて参加できない場合の対応と、当日の様子、内容を後日でも視聴できる対応は考えているか。答え。申し込み多数の場合は、複数回の開催を検討する予定。また、講座の様子を録画して、YouTube で発信する環境も整えたい。イラスト、子供お仕事チャレンジ、イラスト終わり。
経済建設委員会、QR コードが表記してあります。
議第67号、三原市営住宅設置、整備及び管理条例の一部改正について、議第68号、三原市単独住宅設置及び管理条例の一部改正について、概要、市営住宅及び単独私物住宅へ入居する際に、1名の確保を求めている連帯保証人について、連帯保証人確保の負担を軽減するため、条例を一部改正するもの。主な質疑。問い、現行の条例においても、連帯保証人を免除する規定が設けられているが、実際に免除した事例はどの程度あり、問題はないのか。答え、令和2年4月に現行の条例となって以降、入居した96戸のうち4戸において保証人を免除しているが、滞納に至った事実はない。問い、連帯保証人は家賃債務の保証や緊急連絡先としての役割を担っていたが、不要にすることでどのような影響があるのか。答え、連帯保証人とは別に緊急連絡先の提示を求めており、連帯保証人制度廃止後も、緊急連絡先の提示は求めていく。
採決。 採決の結果、議第67号ほか1件は全員一致、原案通り可決した。
請願審査。請願後、第1号、第2号、広島県農業人員バンクの再開を求める意見書等。問い、県議会における質疑応答で、様々な課題について議論され、一定の整理がなされているが、本市議会が意見書を提出する必要はあるのか。答え、紹介議員、譲渡先の農業研究機構から種子の配布を受け、販売や生産する際の手続きのハードルが高くなることが課題である。問い、人員バンク事業の廃止は市民にどのような影響があるのか。答え、理事者、県内での利用実績は年間20件程度で、廃止後も保管されていた種子を利用できる仕組みがあることから、市民への影響は少ないと考えている。
採決。採決の結果、請願後、第1号、第2号は賛成者がなく不採択となった。
行政説明案件。
三原内港再生実施計画。概要。三原内港再生に向けて目指すべき姿を具現化したアクションプランである三原内港再生実施計画について。
福山本郷道路の紀勢同盟会の設立について。概要。三原バイパス新倉町ランプから本郷インターチェンジ間に計画されている高規格道路のルート決定に向けた調査検討の早期着手を要望する紀勢同盟会の設立について。高校生との意見交換会を開催。厚生文教委員会。本市議会では市民の多様な意見を把握するという議会基本条例の規定を踏まえ、
若い世代の意見を聞く機会を設けることを目的として、高校生との意見交換会を開催することとしています。
令和5年7月5日厚生文教委員会の主催で、広島産育学院高等学校3年生の皆さんと4グループに分かれて意見交換を行いました。今後、秋口にかけて総務財務委員会、経済建設委員会でも市内の他の高校と意見交換会の開催を予定しています。若い世代からの意見も参考にして今後の政策提案に生かしていきます。高校生からの意見。広島産育学院高等学校。三原市の課題について話し合った。人口減、農業人口減、女性の議員が少ないといった課題が分かった。人口減少について、進学で地元を離れる人も多いので働く場所を作っていく必要がある。学校周辺、大和町は自然が豊か、自然の良さを生かした空き家情報の提供が有効なのではないか。三原市では教育、子育て、福祉、デジタル化に力を入れていることが分かった。市長がデジタルファースト宣言をし、手続きをスムーズにするため、ネットの活用、ウェブサイトで伝える活動が行われていた。キャンプ事業による活性化は賛成である。政治はこれまで遠い存在だと思っていたが、どんな分野においても政治に関わりがあると感じた。これまで選挙に関心はなかったが、投票に行こうと思った。
本会議において、希望者に手話通訳者を配置。
本市議会では、聞こえない人、聞こえにくい人に対して、手話通訳を行うことにより、傍聴しやすい環境を整え、開かれた議会を実現することを目的として、三原市議会手話通訳実施要領を定めました。詳しくは、市議会ホームページをご覧ください。QR コードが表記してあります。災害発生時の市議会の対応を確認。三原市議会災害対応訓練。5月29日。本市議会では、平成30年豪雨災害での経験を教訓として、災害対応要領を定めています。今年も梅雨の出水期を前に、初動期の動きやタブレットを使った報告の方法など、災害対応の訓練を実施しました。
令和5年第2回臨時会賛否結果一覧。全員賛成のもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第51号、件名、令和5年度、三原市一般会計補正予算第2号、議決年月日、4月24日、議決結果、原案可決。法第3号、令和5年度、三原市一般会計補正予算第1号の専決処分に対し、承認を求めることについて、4月24日、承認。法第4号、三原市理員退院料、退職給与金、遺族扶助料、及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、4月24日、承認。法第5号、三原市税条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、4月24日、承認。法第6号、三原市税条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、4月24日、承認。法第7号、三原市国民健康保険税条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、4月24日、承認。表終わり。令和5年第3回臨時会賛否結果一覧。全員賛成のもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第52号、件名、指導路線の認定について、議決年月日、5月10日、議決結果、原案可決。同第7号、三原市監査委員の選任につき、同意を求めることについて、5月11日、同意。表終わり。令和5年第4回定例会、賛否結果一覧。全員賛成のもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第53号、件名、令和5年度、三原市一般会計補正予算第3号、議決年月日、6月27日、議決結果、原案可決。議第54号、令和5年度、三原市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算第1号、6月27日、原案可決。議第55号、三原市職員の給与に関する条例、及び三原市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部改正について、6月27日、原案可決。議第56号、三原市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、6月27日、原案可決。議第57号、三原市税条例の一部改正について、6月27日、原案可決。議第58号、財産の取得について、6月27日、原案可決。議第59号、
三原西消防署造成工事請負契約の締結について、6月27日、原案可決。議第60号、市道木原23号線道路改良工事、橋梁上部工請負契約の締結について、6月27日、原案可決。議第61号、三原市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について、6月27日、原案可決。議第62号、すべての三原市民の人権が尊重されるまちづくり条例制定について、6月27日、原案可決。議第63号、三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、6月27日、原案可決。議第64号、三原市乳幼児等医療費支給条例の一部改正について、6月27日、原案可決。議第65号、三原市手話言語条例制定について、6月27日、原案可決。議第66号、三原市火災予防条例の一部改正について、6月27日、原案可決。議第67号、三原市営住宅設置、整備及び管理条例の一部改正について、6月27日、原案可決。議第68号、三原市単独住宅設置及び管理条例の一部改正について、6月27日、原案可決。議第69号、財産の取得について、6月27日、原案可決。議第70号、三原小学校長寿命化改修工事、建築主体工事、請負契約の締結について、6月27日、原案可決。同第8号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第9号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第10号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第11号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第12号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第13号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第14号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第15号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第16号、三原市農業委員会委員の任命につき、 同意を求めることについて、6月27日、同意。同第17号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第18号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第19号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第20号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第21号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第22号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第23号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第24号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第25号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。同第26号、三原市農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、6月27日、同意。初第2号、三原市議会会議規則の一部改正について、6月27日、原案可決。初第3号、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について、6月27日、原案可決。初第4号、特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置を求める意見書の提出について、6月27日、原案可決。初第5号、認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書の提出について、6月27日、原案可決。表終わり。賛否が分かれたもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、市第1号、件名、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、議決年月日、6月27日、議決結果、異議なしと決定。賛成21人、反対1人、欠席2人、議長は採決に加わりません。請願5第1号、今後の広島県の農業に必要となる可能性のある種子に限定した農業人員バンクの再開を求める意見書の提出を求める請願。6月27日、不採決。賛成9人、反対13人、欠席2人、議長は採決に加わりません。請願5第2号、県の広島県農業人員バンク廃止に際し、県民・国民の食料安寧と食の安全・安心を守り、県の特色ある農業の持続的発展と 食料の安定供給を確保するため、広島県農業人員バンク事業の再興を求める請願書。6月27日、不採決。賛成9人、反対13人、欠席2人、議長は採決に加わりません。表終わり。令和4年度、政務活動費の執行報告。政務活動費は、地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。令和4年度、各会派に交付された政務活動費の執行状況は、次の通りです。一人当たり月額25,000円を会派に交付しています。表、会派ごとに項目を読みます。会派、三原市議会公明党、3人、小玉恵三、萩由美子、高原真一。項目、政務活動費交付額、90万円、預金利子4円、収入計90万4円。支出項目、令和3年度から支出項目を変更しています。調査費、市の事務及び地方行財政に関する調査研究のために必要な先進地視察または現地調査に要する経費、29,780円。研修研究費、研修会研究会に要する諸経費、または研修会研究会に参加するために要する経費、2,660円。資料作成費、調査研究等政務活動のために必要な資料の作成に要する経費、18,260円。資料購入費、調査研究等政務活動のために必要な図書資料等の購入に要する経費、82,500円。広報校長費、調査研究等政務活動議会活動及び広報校長活動に要する経費、要望意見聴取の会議等に要する経費、82,500円。事務費、会派が行う調査研究等政務活動にかかる事務処理のために必要な経費、55,845円。要請陳情活動費、国等への補助金の要請及び陳情活動に要する経費、ゼロ。支出合計249,155円。返還額、収入から支出を引いたもの、65,849円。執行率 27.68%。新生クラブ4人、田中博樹、木村久人、宮垣秀政、二の岡則之。政務活動費交付額、120万円。預金利子5円。収入計120万5円。調査費ゼロ。研修研究費35,50円。資料作成費36,520円。資料購入費61,110円。広報校長費ゼロ。事務費181,292円。要請陳情活動費ゼロ。支出合計308,472円。返還額89,1533円。執行率 25.71%、新風会3人、徳重正時、正平智春、新本明、政務活動費交付額90万円、預金利子4円、収入計90万4円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費27,390円、資料購入費22,622円、広報校長費ゼロ、事務費55,845円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計105,857円、返還額79,4147円、執行率 11.76%。 総司会5人、伊藤克也、村上舞、杉谷達治、岡富雄、末則明。政務活動費交付額150万円、預金利子8円、収入計150万8円、調査費27,8449円、研修研究費7000円、資料作成費45,650円、資料購入費ゼロ、広報校長費627,392円、事務費111,542円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計107,033円、返還額429,975円、執行率 71.34%。 未来5人、正田洋一、中迫雄三、隅田誠、岡本淳翔、梅本秀明。政務活動費交付額150万円、預金利子8円、収入計150万8円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費53,650円、資料購入費ゼロ、広報校長費ゼロ、事務費93,075円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計146,725円、返還額135,3283円、執行率 9.78%。 市民ネットワーク3人、中重信夫、岡田直樹、文野辰巳。政務活動費交付額90万円、預金利子3円、収入計90万3円、調査費319,286円、研修研究費ゼロ、資料作成費27,390円、資料購入費ゼロ、広報校長費ゼロ、事務費91,879円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計438,555円、返還額46,1448円、執行率 48.73%。三原市議会日本共産党、一人、寺田元子。 政務活動費交付額30万円、預金利子ゼロ、収入計30万円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費7130円、資料購入費45820円、広報校長費218900円、事務費26585円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計298435円、返還額1565円、執行率 99.48%。 緑の会一人、住広豊。政務活動費交付額30万円、預金利子1円、収入計30万1円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費9130円、資料購入費18224円、広報校長費ゼロ、事務費18615円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計45969円、返還額254032円、執行率 15.32%。 政務活動費合計、政務活動費交付額750万円、預金利子33円、収入計750万33円、調査費627515円、研修研究費42110円、資料作成費225120円、資料購入費206886円、広報校長費928792円、事務費634678円、養成陳情活動費ゼロ、支出合計26633201円、返還額483832円、執行率 35.51%。 表終わり。第2回、輝く三原の中学生高校生。市内中学校高校の取り組みや三原市への思いを聞きました。福井中学校、我が校の自慢を教えてください。福井中学校は三原市唯一の施設一体型小中連携教育校です。学校行事では小学生と中学生が一緒になって参加し、お互いの良さを生かしています。学校の PR をどうぞ。福井中学校は様々な人とのつながりを大切にしています。例えば、地域の行事やボランティアに積極的に参加しています。また、学校行事では、小学校、中学校で共に協力し合い、全員で一つの行事を作り上げています。生徒会のスローガンや目標は、結び、深めよう、私たちの絆です。福井中学校では、先輩や後輩、先生や小学生、地域の方との結びつきを大切にしています。若い人はどうすれば政治に参加しやすいと思いますか？選挙の投票率を上げるために、SNS を使った 選挙の宣伝をしていくことが大切だと思います。体育大会の写真が2枚あります。令和5年9月定例会予定表、令和5年8月1日現在、都合により日程を変更することがあります。表、月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。9月5日、火曜日、開会予定時刻、10時から、会議、本会議、開会。9月7日、木曜日、10時から、本会議、一般質問。9月8日、金曜日、10時から、本会議、一般質問。9月11日、月曜日、10時から、本会議、一般質問、予備日。9月12日、火曜日、10時から、常任委員会、総務財務。9月13日、水曜日、10時から、常任委員会、厚生文教。9月14日、木曜日、10時から、常任委員会、経済建設。9月15日、金曜日、10時から、補正予算特別委員会。9月19日、火曜日、10時から、決算特別委員会。9月21日、木曜日、14時から、本会議閉会。表終わり。編集委員のつぶやき。新型コロナウイルス感染症が2類から5類へ移行して、私たちの生活もようやく3年前と同じ生活様式を取り戻しつつある中、市議会が新体制となり、岡本議長、岡副議長のもと、私たち議会広報部会は、この号から12名の新体制で、市議会だよりの編集に取り組むことになりました。これまで何度も編集の見直しを行い、読みやすい紙面の作成に努めてまいりましたが、市民の皆様にはどのように感じ取っていただいているでしょうか。忌憚のないご意見を私たち編集委員にいただければ幸いです。小玉恵三。議会広報部会員。小玉恵三、岡田直樹、村上舞、住広豊、中迫雄三、木村久人、宮垣秀政、正田洋一、徳重正時、伊藤克也、新本明、寺田元子。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地のコミセン等でも配布しております。三原市議会広報広聴委員会、三原市港町3丁目5番1号、電話676137、ファックス634545。あり枠。以上で三原市議会だより、令和5年2023、8月1日、ボリューム73を終わります。音訳、構成、デイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。